私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。死に向かって生きる、これが私たちにとって人生の現実に違いありません。ところが私たちは普段そんなこととは無関係に生きていると思う。そのように思いたい、そういう一人一人である。これも紛れもない事実でございます。どうして私たちは死に向かって生きているはずなのに、それを忘れて生きているのでしょうか。果たしてそれは生きているということが言えるのでしょうか。それは私たちにとって死とは決して超えることのできない人間の限界であり、私たちにどうすることもできない現実であるからです。ですからそのような私たち人間にとって、生きるとは死なないことである。そのように思えるのです。死んだらすべてがおしまい、このように思えるからです。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。21節でマルタが、32節でマリアが、主イエスに対して同じ言葉を、ね、発しています。そして私たちと同じように、死に向かっている命、という現実から目を離しつつも、死をすべての終わりと命を諦めているからではないでしょうか。死ななかったでしょうにと、死なないことにしか希望を見出せないのはそのためであるのです。ところが、ヨハネによる福音書11章を遡ってまいりますと、死なないことではなく、死んでも生きると言われる主の言葉に、確かな希望があることを知らされるのであります。具体的に見てまいりましょう。まず一節に目を向けると、ラザロが病気であったこと、また姉妹たち、すなわちマルタとマリアがそのことをイエスに告げるために人を送ったことが記されているわけですが、そこでイエスは言われているのです。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。そしてイエスは、ラザロが病気であることを聞いてから2日間、同じところに留まったのであります。そして14節以下で言われています。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのは、あなた方にとってよかった。愛する兄弟を亡くした姉妹、マルタとマリアの思い、主よ、ここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。この思いと、イエスの言葉、私がその場に居合わせなかったのは、あなた方にとってよかったとは、正反対とも言える それぞれの思いを表していると言えるでしょう。マルタとマリアはイエスにここにいてほしかったと言っているのです。そうであったならば兄弟は死ななかった。ところがイエスは、私がその場に居合わせなかったのは良かったと。まるでそれによって死んだことが良かったと言っているように聞こえるのです。姉妹は当然のように、愛する兄弟が死なないことを求めているのですが、イエスの態度には、死なないという事実を決定的なこととは考えていない様子が伺えるのであります。このイエスの思いがはっきりと見えるのが、25節に見る次の言葉です。私は復活である、命である。私を信じる者は死んでも生きる。つまり、主イエスを通して示される神の御心は、人が死なないということが最大の目的ではなく、死んでも生きると言われている命の確信にあるということなのです。この25節で言われている死んでも生きるとは、私たち人間にとって、一種の謎かけのように聞こえるでしょう。なぜなら私たちにとって、死んだら全てがおしまいになるのであって、生きることの正反対の状態を表すと思われるからです。死んだら死ぬのであって、死んでも生きることはない。これが私たち人間に共通する常識なのです。マルタもマリア、口を揃えて死ななかったでしょうにと嘆いているのは、このような人間の限界から出る叫びに他ならないんです。死という人間の限界であり、希望と喜びを奪い去り、絶望と悲しみをもたらす力を前に、私たち人間はなすすべを知りません。しかし聖書は、主は死を永久に滅ぼしてくださると告げ、この約束はすべての顔から涙を拭うことで実現すると明らかにされています。また第二の朗読でお読みいただいたヨハネの黙示録21章4節でも、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったと言われているのです。この黙示録の言葉は、ルーテル教会では葬儀において必ず読まれる箇所でもあります。これこそ主イエスが死んでも生きると言われていることであり、私たちのより頼むべき希望なのです。私たちは愛する者の死を前に、死ななかったでしょうにと、この世に生きることだけを希望とするのではなく、たとえ死んでも涙はことごとく拭われるという約束に真の希望を見出すようにと今日招かれているのであります。 主イエスは死んでも生きると言われ、今日の日課において死んだラザロを生き返らせました。それではこれが死んでも生きるということでありましょうか。そうではないと私は思います。なぜならこの時生き返らされたラザロですが、やがて寿命が尽き、また死ぬことになったはずだからです。つまり私たちが考える生きるということと、イエスが言われる生きるということとは、全く違っているのであります。聖書を読むときに気をつけなければならないのは、この人間と神との間にある絶対的な隔たりというものを自覚しなければならないということです。私たちが納得できるように聖書を読むとき、私たちは神の御心を見誤ってしまう。このことを知る必要があるでしょう。生きるということについて考えてみましょう。マルコによる福音書12章18節以下で、復活を信じないサドカイ派の人々がイエスに尋ねたとき、主イエスは次のように答えています。死者が復活することについては、モーセの書、シバの箇所で、神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。神は、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。私たちは、あなたたちは大変な思い違いをしている。すでに触れたように、聖書を人の思いに従って読もうとするとき、神の御心を見誤ってしまいます。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。この言葉を人の思いに従って読もうとするとき、私たちは、神は人が生きている間、神となってくださるが、死んでしまってはもはや神となってくださらないのか。このように誤解するでしょう。しかし、この項に示される神の御心は、そんなことを言っているのではないんです。以前にもご紹介したことがありますが、生きているものの神について、的確に表現していると思いますので、改めて触れたいと思います。日本キリスト教団引退教師、藤木正三氏が次のように書いています。神は、生きているものの神であるとは、神様はあらゆるものに命を与え、それを支えて、生かせ命と働かれている方だということです。したがってこの神様の前には命しかないのです。神様はすべてのものを生かしつつ神なのであり、それ以外でないのです。この世的には死者というものがあっても、神様の前では彼らもまた生きているのです。死んでいるものは何一つないのです。神は死んだものの神ではないのですから、すべてがそこでは生きているのです。生きてくるのです。輝いてくるのです。そういう力、神様は そういう力であるということ、それが神が生きているものの神であるということなのです。いかがでしょうか。神は死んだものの神ではなく生きているものの神なのだとは、人が生きている間に限って神ということではなく、人が死んだ時、神はその神でなくなるということでもないんです。神の前には命しかない。そのような神、これが生きているものの神ということなのです。この世的には死者というものがあっても、神の前では彼らもまた生きているのです。つまり、生きるということは、神によってその存在に意味が与えられているということです。ですから死んでも生きるのです。神の前では死にさえ意味が与えられているということなのです。それではどのような意味が与えられているというのでしょうか。神は私たちを愛するために、神は私たちを愛するために作られたのですが、それは私たちがこの世に生きる限りのことではなく、死んだ後も等しく愛してくださっているということなのです。地上の生涯を終えるとき、人は神に忘れられるのではなく、死んだ後も決して忘れられることはなく、愛されているということなのです。今日私たちは、全聖徒主日の礼拝に集められています。すでに天に召された方々を覚える礼拝であります。私たち藤ヶ丘教会ではいつからでありましょうか。聖壇のテーブルに皆さんのご家族、ご友人、あるいは共に覚えたい方々の写真を並べる習慣がございます。礼拝中に並んでいるお写真に目が行って、いろんなことを思い出された方もおられるかもしれません。しかし誤解がないようにお伝えしておきたいことは、もちろん召された方々を礼拝の対象としているのではないということです。これはキリスト教会の葬儀もそうですね。こう大きなこう写真がこう前にあると、ついついこの写真に向かって祈ってしまうということがありますから、まあ私たちの教会では、この写真をこう、ちょっと斜めに置いて、こう、神様に向かう方向と、個人に向かう方向をこう変えるようにしているのは、そういう誤解をこう防ぐためであります。まあこのように考えたらどうかと私は思うんです。ここにこれは聖宅ですね。生産式のテーブルがございますが、これを囲んでこう私たちとすでに亡くなられた方がこう囲んで共にいるという状態でございます。生産式の時を思い起こして、まあ私たち藤ヶ丘教会ではスペース上一列になって交代でこう受ける、ある程度こう広さのある教会ではこう円を作っていくわけですよね。じゃあそれはなんでか。まあでもどんだけ広い教会でも完全な円は作らない。こう、まあ半円というか、途中でこう切れた部分が必ずある。で、新学生の時に 先生から聞いたのを覚えているのは、そこはすでに天に召された方が共に聖餐に預かる場所なのだと、そういうふうに言われている。まさに今日のこの状態というのはそういうことを表していると言えるわけです。今日聖宅を囲んで生きている私たちと天に召された方々が主の前に集められている。こうして神の国の祝宴を先取りしている。これが全聖と主日礼拝で私たちが味わうことに違いないんだ。これこそ生きているものの神が私たちになしてくださる恵みの技なのです。死に向かって生きる、これが私たちにとって人生の現実です。それは死によって全てが終わってしまうと思えるような現実です。マルタとマリアが、あなたがここにいてくださったなら兄弟は死ななかったと嘆いているのはこのためでありました。しかしそれは死が人生のゴール、終着点を意味しているのではありません。私たち人間に共通する涙の原因はイエスの十字架の死と復活とによって確かに拭われたのです。復活の主によって示された命は生きている時も死んだ後も神は人と共におられ、等しくその愛で包んでくださるということを明らかにされたのです。この復活の主のゆえに私たちは死なない命ではなく、神の前に命しかないという神の御心、死んでも生きるという神の御心を確信して安心して生き始めることができるんです。私たちのすべての涙は拭われました。すべての命、この世に生きるもの、すでに召されたものに神の愛が絶えず注がれ、主に覚えられていることを感謝し、すべての方々と共に歩んでまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。